ヨハネの黙示録をご一緒に読んでいます。予言書と呼ばれたりいたしますけれども、もう一つですね、この聖書のいろんな文学類型というものから申しまされるときに、黙示文学というふうによくヨハネ黙示録は言われますね。旧約聖書で言えばダニエル書、あるいはエゼキエル書の後半などで、黙示文学というのは、まあこれから未来に起こるであろう出来事を直接的にこういうことがある、こういうことがあるというふうに書くのではなくて、まあ例え話や、例えやですね、あるいはイメージを用いて、まあ何とかして伝えようとしている、そういう書物のことと、それがヨハネの黙示録だとも言われますね。の、そういう文学、黙示文学の分類に入る。確かに、黙示録も、これから起こるであろう未来の出来事をこう直接語っているのではなくて、まあ、いろんな例えを用いてね、大バビロンとか、獣とか、海から登ってくる獣とかですね、大インプとかね、そういうものを象徴を使って、まあ、本来のメッセージを、まあ、いわば、こう、いろんなそういう、象徴的に語っているところがありますね。でも、旧約聖書の例えばダニエル書やエゼキエル書の後半なんかにある予言書や黙示文学と言われるものと決定的に違っている点があります。それはどこかと申しますと、旧約聖書の予言書や黙示文学というのはですね、ちょっと挙げてみましょうか。旧約聖書のダニエル書、例えばダニエル書なんですが、12章、1節以下、1401ページ、旧約聖書、この聖書で申しますと、私の聖書で申しますと、1401ページ、ダニエル書、第12章の1節ですね、読みます。1401ページですね。12章の1節から。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来、かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が血の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に、生命に入り、ある者は永久に輝く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は、とこしえに星と輝く。どこか今読んでて、黙示録と似ているなと。天使が出てきたりですね、いろんな、具体的じゃなくて、例えを使って書いてある。ただ、違っているのがですね、次の4節です。ダニエルよ、終わりの時が来るまで、お前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。多くの者が動揺するであろう、そして知識は増すと。これは、この世の終わりのことを、まあこれ、ダニエル書の12章は書いてるわけですよね。そのことは、まあダニエルさんはそれを聞いたわけだし、ダニエルさんは知っているわけですよね。だけど、その他の者たちには、言っちゃいけないよって言うんです。お前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさいと。隠しておけって言うんですよね。秘めておきなさいと。自分は知っててもいいんだけれども、それを他の人に語っちゃいけないよって言うんですよ。なぜならば、その理由が4節にありますように、多くの者が動揺するであろう、そして知識は待つ。世の終わりのことを書いてありますから、このことを知ったら多くの者が本当に動揺する、驚いたりね、本当に迷ったりいろいろするから、だから、ダニエルさんや、まあそのダニエルさんの近くの者たち、わかってる、いろんなまさに、者たちとは、にはね、あるいは一部の者には伝えてもいいかもしれないけれども、これらは公にしちゃいけないよっていう、そういうふうに言っているわけなんですね。まあ、逆に言うと、この終わりの時が来るまで秘められているわけですから、 これはあのこの書っていうのはある意味でその一部の特別なものしか読んではいけない、知らせてはいけない、そういう、まあ、奥義と申しますか、特別な真理、真実、まあ、そういうものとして、まあ、隠しておくべきだと言われているわけですよね。で、なぜ隠しておくのかというのは、さっき申しましたように、信仰を持っていない人や、あるいはまだ信仰に入って日の浅い、そういう方々によっては、これを聞くと動揺するからだ、まあ、刺激が強すぎるからだと、ショックを受けるからと、そういうふうに言われているわけですよね。確かにこういう考え方っていうのは私たちもよく時々することがあります。求道者の方にはですね、まあ、これはちょっと教えられないなとかですね、このことは、まだ洗礼を受けたばっかりの純粋な人にはですね、こういう世俗的なことは言っちゃいけないとかですね、つまずかせてはいけないとか、なんか時々そういう言葉を聞いたりいたします。で、それに対してですね、どっか決定的に違うといったところはですね、今日、ヨハネの黙示録は、まさに今日の箇所なんですけど、ヨハネの黙示録に戻っていただきまして、第22章の、10節ですね。後ろの方の479ページ、22章の10節。また、私にこう言った、この書物の予言の言葉を秘密にしておいてはいけないって言うんです。時が迫っているからである。ダニエル書、あるいは、予言書や、そういう目視、そもそも目視にする、つまりなんか例えやですね、そういうものを使って語るってことは、まあ、いわば隠しているわけですよね。黙って示すっていうのが目視っていうことなんです。で、ヨハネ黙示録も黙って示している。暗に示している書物なにもかかわらずですよ。黙示録は、十節で、この書物の予言の言葉を秘密にしておいてはいけない。オープンにしろって言うんです。もうみんなに見せて、大いに語り継げなさいって言うんですよね。ここが全然違うんですね。旧約聖書のそういう黙示録や予言書と大きく違う。黙示録は、形としては黙示の形を、黙示文学の形をとっているんですけれども、そのことをどんどんね、もうオープンにしていけ、人々に語っていくんだって言うんです。これも考え方が根本から違うと言った方がいいかもしれません。で、これは大きく申しますと、旧約聖書と新約聖書の違いというふうに言ってもいいかもしれません。旧約聖書、特に旧約聖書を聖典として生まれて誕生したユダヤ教っていうのは、まあ今でもそうなんですけれども、本当に一部のですね、まあ、すごい律法を守って、そしてその、ちゃんとこう、そのユダヤ教を守っている。そういう一部の、まあ、ある意味ではエリート集団みたいなような人がいるんですね。今でもそうなんです。コンサバティブ、呼ばれるユダヤ教の人たち。まあ、この人たちは本当に一部の人たちなんですが、エルサレムに住んでいる、コンサバティブと呼ばれる人たちっていうのは本当に、すごい律法を守って、もう今でも真っ黒な体、服を着てですね、もみあげを切らないで、こう丸めて帽子の中に収めておられる、本当にもうすごい、そういう人たちがいるわけですね。それはイエス様の時代でもそうで、ファリサイ派とかサドカイ派、エッセネ派とか、いろんなこうユダヤ教当時グループがあったんですけども、でもそのそれぞれのグループの中で、そのファリサイ派、サドカイ派、エッセネ派、そのグループの中でさらにその一部のそのエリートの人たちが存在していて、それぞれのグループをある意味で牛耳っていた。なぜそうなるかっていうと、さっきものダニエル書にもありましたように、信仰の奥義っていうかな、特別な教えというものがあって、それは一部の人たちがある意味では所有できる、所有するもので、そういうその特別なそういう奥義や教義っていう、あるいはそういうものをこうちゃんと守っているような人たちが、特別な権威と言いますかね、そのものを持って、そして他の人たちに対してある意味で権威を持って、こうそのグループやあり方や、いろんなことを決めたりするっていうことなんですね。それはユダヤ教だけではありませんで、例えば日本でも、日本の例で言うならば、茶道とか 角をね、お茶とかお花とか、剣術なんかでも何々流っていうのがございます。お琴とか三味線でもそれぞれの流派っていうのがありまして。で、それはやっぱりある程度ちゃんと収めた人、何年か、年月をかけ、ちゃんと学んで教えてもらったものが、その奥義って言いますか、免許皆伝と言ったりいたしますが、お師匠さんになれたりするわけですよね。で、そうなるっていうのはですね、どうなるかっていうと、階級制度が、どうしてもそこに階級が生じるわけ、初心者、そしてまあまだ途中にある人、でもその悟った人って言いますか、治めた人、特別な知識や特別なその権威、そういうものを持った人、さらにその上に、例えば家元制度なんかありますよね、お家に、その お家元に生まれなければ教えてもらえないような一子相伝とか申しますけども、こう特別に伝えられてきた奥義とか、そういうものがあってね、それは一部の人にしかそれは伝わらないわけですよね。で、多くのものはお弟子さんとか、もう本当に下々な、よく言われる下々の者たちには、そういうものはなかなか明らかにされないわけです。で、当時のユダヤ教もやっぱりそういうところがありました。イエス様がマタイによる福音書23章の13節で、そういう当時の律法学者、まあユダヤ教のまさにエリートですね、律法学者、それからファリサイ派の人たちをそのことで非難してらっしゃる言葉がありますね。ちょっと紹介しますと、こういう言葉なんです。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなた方偽善者は不幸だ。そっからです。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をもう入らせないって言って批判してらっしゃるところがあるんですね。それ何かっていうと、その信仰の天の国への扉をですね、つまりハードルを高く上げるわけです。これしなきゃダメよ、これしなきゃダメよ、こういうことを学ばなきゃいけない、こういうことを知らなきゃいけない、その信仰の奥義、そういうところまでこう達しな、どんどんハードルを高く上げるから、天の国になかなか入れない。入れないようにしちゃうんだ。閉ざしちゃうんだって言うんです。ハードルをどんどんどんどん上げてね。特別。で、自分たちも入れないでしょってイエス様おっしゃってるんです。自分たちも、そんなことしちゃって自分たちも入れないんじゃないかって。それなのに、そして入ろうとする人に対してどんどんどんどんその天の国を閉ざすって言うんですね。まさにそれは、どんどんどんどんそういうこう特別な存在や特別な権威とか、奥義とか、そういうものを得ないと、またそういう人でないとそれが得られないっていう階級ですね。そういうものを作っていってしまう、そういうところがあるんですよね。それはどうしても隠しちゃうからなんですよ。一部の人にしか公にしないからなんですね。それに対してこのヨハネの黙示録が、すべての人にオープンにしろ、この書物の予言の言葉を秘密にしておいてはいけない、これが私たちキリスト教の基本的な、やはりあり方だと言ってよいと思います。ユダヤ教から出てきたキリスト教です。そのユダヤ教はそういうふうにこうなんかね、一部の人だけにこう特別にしていることに関して、やっぱりそれじゃ違うよねっていう思いがあったんじゃないかということが考えられます。それからもう一つは、やっぱりこのヨハネの黙示録はまさにそうなんですけれども、一人でも多くのものを救いたいっていうあり方ですよね。どんどんどんどんその神の国の入り口を高くして、ハードルを高くして、入らせない、狭いようにしてしまうって、高いものにしてしまう。そうじゃなくて、一人でも多くの方にそれこそ天の御国に入ってもらいたい。最後のこの週末の時の神の都エルサレムが、こう新しい天と地ができて、そこに下ってくるわけなんですけれども、もうその神の都エルサレムにね、一人でも多くの者が入ってもらいたい、救われてほしいと。だからこの黙示録ではこの聖書全体をとにかく読んでほしいと。これを秘密にしたり、特別な存在や特別な人だけに限定してはいけないって言ってるわけですよね。どうでしょうか。 すでに読んでまいりましたように、もうこれ、ヨハネ黙示録の最後の時、そして最後の時に神の都が今申しました新しい天と地が現れて、そこに神の都が下ってくるわけですよね。で、その神の都はなお、21章の25節には、神のその都の門は一日中決して閉ざされない。開かれっぱなしだ。つまり、いつ入ってきてもいいよっていうふうに招かれているんだ。あるいはこの後、22章、黙示録の第22章の17節にはこうあります。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てください。と、その後有名な言葉です。乾いている者は来るがよい。命の水が欲しいものは値なしに飲むがよいと。命の水が欲しいものは値なしに飲むが、誰でもいいんだ。乾いている、そういうものは誰でも来たらいいよ。その、ハードル高くないよ。誰でもいいよ。誰でも入ってきていいんだよって言うんですよ。値なしに飲むがよいっていうのは、何かね、これをやっちゃダメだ。こういうことをしなきゃダメだ。そういうことない。これは無料で、ただでってことですよね。そのままで入ってきれば与えられるんだよっていう。これが本来、このあり方はキリスト教本来のものなんですよね。これは私たち、間違ってはいけないし、本当はいつも大事にしていかなきゃいけないことなんじゃないだろうか。なんか特別な考え方とかね、特別な知恵とか特別な奥義信仰なんていう、そんなものを考えちゃいけないんですよ。また考え出しちゃいけないんです。あるいは家元とかですね、家計とか、そんなことを言い始めてしまっては、本来の私たちのキリスト教の信仰じゃないんだよっていうことを改めて教えられる、そのような箇所だなと思います。で、その上に立ってそのことを思った上で、22章の11節を実は読まなければいけないんですね。22章の11節に行きます。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。これ一見読むと、まあ、何もするな、放っておけという戒めに読めますよね。もう何もしなくていいんだよ、放っとけっていうことですよね。実はこれはその次の10節そして12節にも続いて、見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。つまり、イエス様が来られて、最後の審判をイエス様がなされるから、それぞれの行いに応じて報いるから、11節です。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ。正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお正なる者とさらせよ。だから一方で、すごいオープンなわけですよね。そしてすごい、黙示録、なんか、特別なものにだけ教えるっていうことではなくて、本当にみんなに開かれているんだ。として、で、それを聞く者もいれば聞かない者もいるし、それを聞いても行わない者もいる、行わない。一生懸命我々はまさに伝道して、この神の都に入ってほしい、イエス様の名前を受け入れてほしいと、少しでも、一人でも多くの者へ伝道しておくんだけれども、だからといって、無理やりですね、11節で言ったら、無理やり、例えば、強引に不正を行っている者を、お前そんなんダメじゃないかとか言ってですね、なんかね、行うのをやめさせたりね、あるいは不正を正さなければいけないと。どんなことをしてもね、それはもう、汚れた者は清めなきゃいけないって、私たちがするんじゃないんだって言うんですよ。まさにそれは最後のイエス様が最後の審判のところでまで、逆に言えばそれまで放っておけってことは、それまでまだ可能性があるわけですよね。こっちが勝手に決めつけちゃいけないってことなんです。例えば、あ、この人はもうダメだとか、あ、この人はもう無理だとかね、この人はだから素晴らしい人だから絶対救われるだっていうようなことは我々が決めることではないんだということなんです。その人がどうなるか、その人が救われるか救われていないかとかね、それは私たちが判断するものではなくて、イエス様が最後にやっぱり下されるものであるのであって、ずーっとある意味では もうダメだ、この人にはこんな言ってもダメだとかね、もうこっちがピシャンとしてしまってはいけないってことでしょ。常にオープン、開いておきなさい。で、神様は実際に開いてらっしゃるんだから、そのことをね、こっちが勝手に、私たちが勝手にハードルを上げたり締めたり、そういうことしちゃいけないよって言ってるんですよ。これは黙示録をこれまでずっと読んでまいりましたけれども、このことに関しては私は何度も語られてきたなぁと黙示録を読んでて思わせられます。つまり私どもが勝手に裁き、最後の裁きはこういうことで、こうでこうでこうだとかね、最後の裁きの時には何人がね、1万2000人が救われるんであって、それ以外は救われないんだとかね、いろんな民族の中で選ばれるんだとか、そんなことを私たちが決めることではないって言うんですよ。判断することじゃないんだ。途中で勝手に決めつけてはいけない。それはむしろ我々の罪になる、問題になるんだ。その裁きはもうそのままにイエス様に委ねるんだっていうことですよね。そしてそれは最後までどうなるか、それはわからないよっていうことなんです。で、実はもっと大事なことはですね、この11節が非常に大事、重大なことを語っていると思えるのはですね、この不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者をなせ。これ何を言ってるかというと、この世の中で最後の審判が来る時まで、実は不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れたままにしておけってことは、最後の審判が来るまで、この世界には不正を行う者、汚れたことをする者、その悪はなくならないってことを言ってるんですね。最後までやはり、悪的な存在っていうのは、この世界は存在し続けるだろうって、そのことをはっきり語っていますね。だから最後にイエス様が最後の審判でそのことについてちゃんと白黒をはっきりお付けになるんだって言うんですよ。逆に言うならば、私たちがいくらこの世界を本当に平和をしよう、あるいは伝道を行って、そしてみんなを良き世界、信仰、みんなが神様の言葉を知って、みんなが、もちろんさっきも言いましたように、これは秘密にしておいてはいけない、本当にオープンだ、もう本当に全ての人たちに、分け隔たなく御言葉を語っていく、これは伝道なんだって言うんですよ。であったとしても、だからといってですよ、このそのことによってこの世界に誠のユートピア、完全な平和、そして全ての人が良き人となって、この世の中に、不正を行わない、不正や汚れたことをする人が全部なくなる、いなくなるなんてことはないんだってことなんです。どんなにある意味では伝道しても、どんなに全ての人が御言葉を聞いて、そしてあるいはクリスチャンになる人がたくさん増えてきたとしてもですね、この世の中、この世界に完全な理想の国家とか、完全な理想の社会、もうそこでは不正や汚れたことをする者が一人もいなくなる、そんな世界は実は来ないって言ってるんです。最後までそういうことはなくならないって言うんです。そしてそのことを、この地上でそれを目標にし、それをしなければクリスチャンとしてね、信仰者として、この世界にそういう良き、国やね、場所を作ることが私たちの理想だっていうことじゃないんですよ。それ理想にしちゃいけないんですよ。だって実現しないんだって聖書にはっきり書いてあるんです。どんなに私たちが、この世界を良くしよう、もちろんその努力は当然しなければいけないんだけれども、逆に言うと、どんなに素晴らしい国家、どんなに素晴らしい政治家が現れようとも、どんなに素晴らしい国が現れようとも、どんなに素晴らしい宗教者、すごいカリスマが現れようともですね、この世には悪はなくならない。その悪をきっちりと白黒つけてくださるのは、最後の審判。それは、 イエス様なんだよって、見よ、私はすぐ来るなんです。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いるって。ただですね、ここなるほどなと思うのはね、それぞれの行いに応じて裁くっていうふうには言ってないんだよね。報いるっておっしゃってます。この報いるっていう言葉はギリシャ語のアポドゥーナイという言葉なんですけれども、これはアポディドミーという言葉が元々の言葉なんです。動詞なんですけども。アポっていうのは英語で言えばアップですね。そしてディドミーっていうのはギブ、与えるですね。だから、与え尽くすっていうのが本来の意味ですね。アポディドミーっていうのは。与え尽くすんですね。それぞれの行いに応じて、ある意味でこれは、なんかね、ダメだ、ダメだ、ダメだって言ってんじゃなくて、それぞれの行いに応じて、一生懸命もう与え尽くす。つまり、称賛する、褒める、祝福を与え、報酬を与えるんだっておっしゃる言葉なんです。我々はこれ、私は、イエス様の語られたタラントの例えをここで思い出します。ある、それぞれの力に応じてタラントを5タラントあげたり、2タラントあげて、そして1タラントあげて、そして5タラントのものは、さらに5タラント、それを用いて5タラント、設けたら、忠実な良いしもべよ、と。ね。よくやったって。お褒めの言葉。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。よくやったなって褒めてらっしゃるわけです。そして報酬を与えておられるんだ。二タラントのものも全く同じ言葉ですね。五タラントと二タラントで二タラントが少なかったからとかって言うんじゃなくて、全く同じ言葉で忠実な良いしもべをよくやった。お前は少しのものに忠実であったがから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれって言うんです。だけど一タラントのものはそれを土の中に隠しておいた。で、そういう生き方、あり方に考え方に対して隠してしまっておくものに対しては取り上げられるっていうのが出てくるわけですよね。例え話っていうのはある解説者がですね、これは一タラントのものを責めるためにイエス様は例え話をなさったのではないんだって言ってるんですね。むしろ逆だ。イエス様は褒めたい。よくやったっておっしゃりたい。忠実なしもべをよくやったって。そういうふうに、もう、本当の、少しのものに忠実であった。実はイエス様から見れば本当に小さな、ね、些細なことでもあったけども、その些細なことを、本当に大きく取り上げて、よくやったなっていうふうに褒めてあげたいんだって言うんですよ。褒めてあげたいんだ。それが、イエス様のたとえ、タラントのたとえを語られている思いなんだよって言うんです。まさに、この黙示録第22章の12節、見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えて、ちゃんと報酬を携えて、そして、それぞれの行いに応じてね、ちゃんとこう、与え切るって言うんだよね。これは、報いるっていうのは、査定するとかね。冷たくこう計算するとか測るとかそんな意味ではないんです。そうじゃなくてできるだけよくやったなって褒めてあげたいんだ。よく神の国に入ってきたなと。先ほど言ったように悪魔や不正を行う者、汚れた者がずっと存在するような世の中を生きてきて、この世界を生きてきて、よくここまで来たねってイエス様は本当に褒めてあげたい。主人と一緒に喜んでくれってタラントの例えで必ずありますよね。主人と一緒に喜んでくれってことは、主人がまず喜んでいるんですよ。その、些細なことをよって用いて、そして、応えてきた。神様の思い、イエス様の思いに応えようとしたそのことに対して、ああ、よかった。そのことを何より喜んでくださるんだ。まず主人の喜びがあって、それに君も一緒に喜んでくれよっていうふうに言ってるわけですからね。その最初の喜びっていうのは、そういうふうに忠実に何とかやってきた、生きてきた、その一人一人を褒めたいんですよ。それ何より嬉しいんです。そのことが何よりイエス様、神様は喜んでくださる。嬉しいんだよ。だからその姿、そのあり方を褒めたい。大変な状況の中をよく生きてきた。本当に大変だっただろうと。よく頑張ったねって。 よくこういう中でも見捨てずに諦めずにくじけずに生きてきたね、時には大変なこともあったけど乗り越えてこれたね、偉かったねってもう褒めたい、そのことは喜ぶんだって。あの放蕩息子を帰ってきた大喜びで迎える父のようにこう喜んでくださる、それは褒めたい、神様がそこ、イエス様がそこにいるっていうことなんですよね。この神様の思いっていうものを私たちは忘れてはいけないんじゃないかなって本当に思うんです。戻ってくることを何を喜んでくださるんです、喜びとしてくださる。それを怖がってね、俺なんかダメだとか、ああもう私なんかもうこんなことしちゃったんだって、だからもう神様に合わせる顔がないって、そんなことじゃないって、もう飛び込んでいけばいいんだって、そのことを本当に戻っていければいいんだ、喜んでくださるって。そして最後に13節、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである、こう有名な言葉、もうこの言葉は何度も黙示録には出てまいりました。これは基本的にはイエス様はアルファでありオメガである、私はアルファでありオメガであり、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりだっていうのは、つまりイエス様は神様なんだ、あの天地創造なさった神様、そのと同じなんだよと言われている言葉だ。同時にですね、最後の審判、アルファでありオメガなんだ、終わりなんだ、やっぱり白黒をつけられる、その鍵を握っていらっしゃるのはイエス様なんだよっていうことを言っているのがこの言葉だと思います。どうでしょうか。私は少し前改めてこのアルファとオメガについて思いを馳せた出来事がありました。これは前にも言ったかもしれません、申したかもしれませんが、名古屋の教会を私が牧会させていただいていた時に、とっても良い男性の年配の長老さんがおられました。お世話になった長老さんでした。でその方は東京に単身赴任していらっしゃった折でも、その礼拝のね、司会とか礼拝当番が長老として当たってたら、わざわざ毎週のようにそれこそ、その東京から名古屋へとこう新幹線で帰ってこられて、そのお勤めを果たってしておられた、まあそういう方、長老さんだったんですけど、でそのご夫妻にですね、まあ最初生まれたのは男の子だったんですね。で次に生まれた、与えられたのが女の子、双子だったんです。二人の女の子、双子が与えられたんですね。そしてじゃあその二人の名前をどうしようかというふうに考えられた時に、実はこのアルファとオメガ、その言葉をつけたいとその長老さんは考えられたんですね。でも女の子にですね、何々アルファとかですね、何々オメガっていうのはですね、ちょっと厳しいということになりまして、それならアイウエオの最初の言葉のアとですね、それから和をウンの最初と最後をつけたらどうだってことになって、そうだねってことになって、アオでアツコ、その長女の方にアツコです。そしてしかし、うんっていうことから始まる、その名前はよいのないねって、はもないねって、その前の、やいうえよ、よを用いて、よしこ、あつことよしこ、アルファとオメガっていう意味で、その名前をお付けになったって。まあ、その長老さんが、この前天に召されたというふうに、その追悼文が送られてきて、読みながら、ああそうかと残念に思いながらしばしお祈りを捧げたんですけれども、アルファでありオメガである、最初であり最後、結局信仰っていうのはイエス様に始まりイエス様に終わるんだって、イエス様の次にもっとなんか高いね、それこそ奥義やイエス様のさらになんか特別な教えとか、そんなものないんだっていうことでしょ。アルファでありオメガっていうのはイエス様で始まり、そしてイエス様で終わるんだ。さあ私は最初であり最後なんだ。終わりなんだ。なんかその途中にとか、その次により高い、より深い信仰とか、誰か違う、さらに違う存在を、へとこう移っていくとか、そんなことないんだ。信仰とはイエス様に始まり、イエス様に終わる。それでいい、その一点に尽きるっていうことなんです。そのイエス様が、私はすぐに来る。 私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じてちゃんと報酬を持ってあなたたちのことを迎えるよって言われている。その言葉に信じて信頼を置いて、間もなく来る、すぐ来ると、そのイエス様を待つ者として生涯生き抜いていきたいと願います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もまた黙示録を通して私たちの信仰の在り方、何か信仰生活を長くしていくと、より深い、いわゆるより高度な信仰の在り方や奥義があるのではないかと、そう考えてしまいがちになる私たちを、主よ憐れんでください。あなたはそんなことはないと、すべての人に開かれていて、すべての人にオープン、秘密にしておいてはいけないと言われていることを、本当にしっかりと学ぶものでありますように。そしてあなたこそアルファでありオメガ、初めであり終わりなんだということを、私たちがしっかりと見つめて、また生きていくことができますように、生き抜くことができますように導いてください。主よ、皆によって祈ります。アーメン。